熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もうね、5月1日ということで、ね、普段でしたら新緑の話でもしたいところなんですが、まあゴールデンウィークに入ってもまだまだ自粛ムード続いております、ね。そして京都府内市内も本当に人通りが、
ね、まあさけど、しばらくの間やから、こういう時期やから辛抱しなしゃあないね。
でも本当にびっくりするニュースがたくさん入ってきて、ニュースの記事になりますけれども、ある航空会社 の予約率のニュースを見まして、それでもやっぱり国内は10万20万30万席ほどの予約があると、まあ、国外はかなり9割ぐらいは、1万を切る座席数予約ということで、やはり国内で移動されている方はいるんだなという感じがしないでもないんですけれども、やはりもちろん休業があって使われる方もいると思うんですが、
そうやね、まあそういうのは国が助けなしゃあないわな。
そうですね、
そのために税金集めてやってんねんから、元国会議員の人らがしっかりやってるんねんけども、もうちょっと頼んないな、決断力がないな。この時になんかテレビから見てると指導者のこう値打ちが分かるね。
いや、もう誰かがそうおっしゃってましたけれども、まあ、パフォーマンスのうまさもあるかもしれませんが、やはりすごくそのなんて言うんでしょう、
ね、首長がやっぱりね、どんどん出て、京都もしっかり出てきてもらわなあかんねこの間も国会議員がね、ある国会議員が来て、まあ、いろんな、まあ、資料を持ってきてくれてんけども、なんかもう僕は言うといたのはね、どんどんお金吸って配れと、もう10万円1回であかんと、3回配れと、財政破綻する言うから、何が財政破綻やと、たかだか50兆ぐらい借金増えてもどうってことないと、何を考えてるの、人の命かお金かどっちが大事やねんと、ちょっとだいぶ厳しい言うたんですけどね、分かっとるやろか。
まあ、確かにお仕事が減ったりとか、まあ、そのお仕事をなくされて困られている方もいると思うんですけれども、まあ、その使い道というよりか、まあ、なんか国民感情と、やはりその恵まれた立場にいる政治家との そのなんていうの、温度差みたいのはすごい感じるなという。
なんかもう覚悟決めと、覚悟決めへん、どうすんやと。
いや、でも政治家も本当出てこない人、出てこなくなっちゃいましたよね。
全然出てきんや、隠れやがって。
今まで政治に関心がなかった主婦、まあ、私も主婦やってますけれども、お母さんたちと話してると、今度は絶対あいつには投票しないみたいな、こう決意表明が謙虚いくわみたいな感じで、いいですね、うちの市長はこれでこの人でよかったって思える土地の方はいいなと思うんですけど。
そうやね、桃坂なんかものすごく頑張ってくれてる
もん。頑張ってますね。寝てらっしゃるのかしら、本当に。
ようやってくれてる。
いや、京都も多分やってくださってると思うんですけれども、まあそのね、
いや、もっとやっぱりね、ニューヨークのね、市長みたいにね、知事か出てきてやね、コモさん、やっぱりね、毎日毎日ね、メディアに出てね、やっぱりみんなにね、現状を訴えなあかんと思う、で協力してくれということを言うたらええね、こういう時に隠れてるやつあかんな。
確かに
男いないね。
なんで出てこないんですかね、今こそ出番っていう感じですけれどね。
恥ずかしがりなんかな
恥ずかしさ、奥ゆかしいんですよ、きっと
自分のことしか考えてんのかな。
いやいやいや、そんなことないんじゃないですか。
ほんまにやんねやったらね、やっぱり例えばああいう議員さんもね、例えば首長になる人もね、マイク持った時に選挙中に何を言うてんやと、地元のために命を張るぐらい言うてん、
いや町の皆さん、
今払んかいと。
いや、ほんとそう、経営を経験されてる方がやっぱり今こそ必要なんじゃないかなと。
いや、もう、いや、だからね、
思いますよ。
橋本さん言うてるよ、やっぱりね、腹決めてね、根性決めて、それで覚悟を決めて、やっぱりやらない、迷ってるようではあかん、やっぱ判断して決断をバシッとやらないと。
あれはこう迷ってるのは何ですか、あっちを立てればこっちが立たずみたいなやつなんですかね。
じゃあ、もう腹くくれてない英語で、自分がブラブラブラブラしとんねん、そんなやつ首長にしてどうすんやな。
でもブラブラブラブラしたまんまでもその先が危ういんだったら、何かこう仕掛けた方がね。
じっとしても何も変わらない、結局ね、自分で物事を責任取るのが嫌なんや。だからね、全責任は私が取るってね、知事言うたやん、ニューヨークの、それぐらいのね、国民のためにやっぱり体を張るっていうぐらいのね、人が出てきないと収まらない。いや、ほんまにちょっと腹立ってきた
あの塾長あれどうですか、あのパチンコ店問題は。
まあパチンコ店もパチンコ店、まあそれなりの あれがあると思うけども、できたら自粛してもらいたいのと、やっぱそういうのやったらね、ちゃんとやっぱり対価をちゃんと払う。
あれなんで言うこと聞かないんでしょう、あのお客さんもそうなんですが。
お客さんも行く人も行くし、
そっちを言いたいの。
行かへんなら閉めんねんけどね。だけどまあまあ一線閉めて、やっぱりあの政府がね、こういう時はやっぱりもう個々に言うてくるってことでね、みんなが政府に対して声を上げながら、やっぱり一万円札を吸ってんのは政府しかないねんから。
多分もうそもそもの育ちもなんかいろいろ違いすぎて、多分なんか本人たちはちゃんとやってる気満々なんだと思うんですけど。
いやだからね、こういう緊急の時にね、役に立つ人とね、普段通常の時に役立つ人と2種類あるね。緊急の時は決断力がなかったから、ええ悪いは別にして、それをやる人じゃないと無理です。あこれはまあのんびりと結構ね、育ってきたんやと思うわ、お金の不自由なしに。
いや
も
う本当多分お坊ちゃまで、ね、ちやほやされて、苦労なく。
それ大臣はまあ国際的にはね、僕はようやってると思うけども、国内大事なんやから、まあまあ頑張ってとりあえずみんな出やぐらね、うろうろしなくせずに、まあ、そうやって感染者も減ってきたから、
はい、もうね、全てもの
片付けろ。
いい、本当ですか。
片付くと俺は思ってるけど、
勝手に。とりあえずこの時間はラジオを楽しんでいただいて、
はい、はい、頑張りましょう皆さん。
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。もう今お米の消費も家庭内多分すごいと思いますので。
そうか、
だってお家でご飯をきっちり皆さん多分食べてるから大変ですよ。
どうお家でご飯そうしてんの、家でご飯炊いてんの。
やってますよ、もう、
それは普通
そうなんですよね、はい。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金大塾
長栄や特選お部屋セレクション。
このコーナーは株式会社長への営業センターや管理部門ベルビーのスタッフをお店ごとにお招きし、そのエリアの物件情報や物件にまつわる特選情報をお伺いするコーナーです。今週は株式会社長営西京極センターから所長の三浦信久さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西京極センターエリアの特徴をまず教えてください。
はい、西京極センターの、三浦と申します。西京極センターのエリアの特徴ですが、周辺には大型スーパーが4カ所ほどありますので、まあ、特に新婚様やご家族様に人気のエリアかと思います。また活動エリアとしましては、当社の管理されているいただいているマンションが京都府内には多くございますので、まあ、お客様がご希望されるエリアが私どもの活動エリアでやってます。
では今回三浦さんがおすすめする物件ご紹介お願いします。
京都府庁の北側にございます住なぎ御所西という2019年2月完成の築1年の地下鉄丸太町駅まで徒歩7分の、洋室7畳の単身マンションです。
はい、割と新しい去年だったマンションですよね、
はい、
外観もコンクリート打ちっぱなしみたいな感じですかこれ、
はい、
おしゃれな感じ、
おしゃれな感じになってます。
そうですね、今回はこの住なぎ御所にが、御所西のおすすめポイントを紹介いただきます。その1です。
初めてのお一人暮らしにはぜひこの建物にお住まいいただきたいと思いますが、オートロック、エレベーター、セパレートなどは他の建物と同じですが、 なんと家具家電付きのマンションでございます。まあ、具体的には照明器具、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、壁付けテレビ、ベッド、デスク、チェアなど、まあ、ご希望によりオーナー様にて電話までお付けいただけます。
はい、もうすぐ住めちゃうぐらい何でも電話までもほらお仕事で使われる方もいるかもしれないしあれですけれども、もう全部揃ってますねこれ。
はい、全部揃ってます。
塾長も兼ねてからこういうお部屋を提供したいとおっしゃって
ます、ね、いやもうこれが世界の常識です。世界の常識、
中を見てもあのちょっとおしゃれなホテルみたいな雰囲気ですよね。うん、
そうですね、
うん、
あのおしゃれな感じになって
ます。はい、ベッドがあって横にソファーがあって前にテーブルがあるような感じの本当に使いやすそうな綺麗なお部屋になっています。続いておすすめポイントその2お願いします。
インターネット無料も建物に導入されてますので、ご自宅でお仕事をされる方にもおすすめです。
はい、続いておすすめポイントその3です。
初期費用を抑えめでお探しの方には、礼金15万円で募集をしておりますが、まあ、ラジオをお聞きの方には半額の礼金7万5千にてご紹介させていただきます。
半額すごいですね、ありがとうございます。ラジオを聞いたと言ってくださった方礼金が半額になるということですよ。はい、塾長いかがですかこの物件は。
いいですね、ラジオを聞いてもって半額なのがいいな。
すごい、だって15万円が7万5千って結構ですよ
聞かなあかんな
ねえすごいすごい、あのお部屋も、なんて言うんでしょう、ちゃんとこうトイレとバスも別で、
そうですね、今風のおしゃれな感じですね、はい、
クローゼットもありますし。塾長いかがですかこの建物。
これからこういう建物が増えてくるよね。
割とコンパクトな感じのお部屋になりますが、
ね、
うん、あの単身で住まれる方には十分かと思います。特にこの家具家電付きというのはもうありがたいですよね本当に。
そう
や
ね、
うん、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、壁付けテレビ、これを買っただけでももう多分数十万ぐらいかかってしまうので、うん、これにベッドとデスクとチェアなどがもうついているということで、あの留学生の方などにもおすすめしたい物件だなと思います。ちなみにお家賃はどうなる感じですか。
お家賃は7万5千円にベッド教育費が5千円となります。
うん、はい、ちょっと8万円ぐら
い
ですよね。はい、でもまあインターネットが無料なので、まあ、その分得かなと思います。それでは西京極センターのお問い合わせ先をお願いします。
はい、電話番号 075-315-3022 になります。
はい、今回の物件や西京極センターについてホームページで確認したい場合は株式会社長栄のホームページを検索、トップページの一番上のセンター事業所一覧のボタンをクリックすると各営業センターと管理センターの一覧があります。そこから西京極センタークリックしてみてください。この他にも西京極センターには豊富な物件がありますか。
はい、もちろんあります。京都府内全域には当社の管理させていただいている建物が多くございますので、まあ、必ずご希望のお部屋が見つかると思います。
はい、この時期はちょっとお部屋選びやすい時期になるんですかね。
そうですね、この時期は特にまあ、時期的にはすごくおすすめな時期やと思います。
うん、はい、それでは最後に三浦さんからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
お部屋探しはもちろんですが、その他でご質問ご相談等がございましても、ぜひ長栄西京極センター電話番号 075-315-3022 まで、まあ、ご連絡をいただけますようどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今週は西京極センターから三浦信久さんお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はブルーハーツのですね、
はい、
リンダリンダ
元気が出て
お願いします。
はい、それではどうぞ。
お部屋探しはチョウエイ。
あ、こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいのチョウエイマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはチョウエイ。
月決
賃貸塾
超エイヤ賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄安塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。 そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便りは、大阪府のラジオネームハードロックさんからいただきました。ありがとうございます。下の階がうるさいです。学校がお休みになり日中から走り回る声が聞こえます。学校がないから夜も決まって9時過ぎ頃から毎日うるさいのが始まります。どうすればいいのでしょうか。結局は管理会社に行っても特定されてしまいそうじゃないですか。うちは真上なので気づかれてしまいそうですという話です。まあ、こういう今状況の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、
子供がね家にいるから、子供で大体走るの、歩くっていうことはしない。
そうですね、無駄に走りますね。
無駄に走る、やっぱりねものすごいパワーが溜まってね。
いやそう思いますよ。これね9時過ぎっていうのも、私もわかるんですが、寝かしたいんですけれども体力余ってるので寝てくれないんですよ、なかなか。
一番いいのは共用部分の階段を10回往復制とかね。
それは大丈夫なんですか、共用部分の階段を往復するのは。よく共用部分でゲームをしている子どもたちを見かけたりするんですが、それも OK なんですか。
基本的には邪魔な程度だったら構えんと思うんだけど、確かに
今特に公園もね禁止されているところもたくさん、立ち入り禁止になっている公園もたくさんあるので、その行き場所をしない体力があり余る子どもたちを抱えて困られているご家庭もたくさんあると思うんですが、そのご主人がねテレワークされている方もいらっしゃるので、もう子どもがうるさいと仕事にならないからちょっと出てってみたいな感じのところもあるのかもしれないんですけれども、
だけどやっぱ子どもってその体力があり余ってるから、とりあえず走ったりしようね。
もちろん学校がないのでやることがないというのも多いと思うんですけれども、この KBS テレビでも一応ね、教育委員会から頑張れ京都の子どもたちというテレビ番組を放送して授業をオンエアしてるんですよ。そういう取り組みとかいろいろ京都もされているんですけれども、一方でその公園で遊んでいたりとか、そのスーパーで子どもが走り回っていたりとか、大きいショッピングセンターも専門店がね閉まっているので多少人は少なくなっていますけれども、やはりそれでもそのよくねテレビで買い物は一人でとか短時間でなんていうのもやってますけれども、守られてない部分もまだまだあるのかなという印象。
僕はもうしばらくやと思うんだけどもね、やっぱり子供が走ったりするときはやっぱり就業住宅の場合は一人で住んでるのちゃうから誰かが注意しないとね。例えば管理会社に行って親さんに行って言ってくれなかったら自分でね、物持っても構わへんやん、なんかちょっとしたもの持ってやね、丁重にお願いをすると、そしたらそんなに角が立たへんちゃうかなと思うけどね。申し訳ないけどというね言葉を添えて、注意していただけませんかっていうふうに言うていて、それでやるようやったらもうお前静かにせんけって言うてからしゃあないよな。
なんかちょっと私が思う風だと自粛疲れって言葉が合ってるのかどうかは分からないんですが、なんかちょっと殺伐としてるとか、みんなイライラとしてるというか、なんかこう優しく慣れてない状況が他人に対してあるのかなと思うんですよ。普段ではあまりイライラしないことでも、もうちょっとなんかイラッとしてしまったりとか、それの積み重ねで、もちろんその子供がねじゃあ怒鳴ったところで静かにしてくれればいいんですけど、多分それも5分ぐらいでしょ、それで一日中子供を怒鳴りつけてなきゃいけないですし、で泣き出したらまたそれはそれでだし難しい。ちなみにこれは管理会社さんに行ったところでどうですか。
なんで管理会社言うで、うちはちゃんと言うで行くよ。
うるさいから
夜中でも行くよ、うちは。俺夜中に行ったことあるもん昔夜中にちょっと犬静かにしてくれ言うて、分かりましたって言うて、今言うてきましたか言うたら、長谷さんこんな夜中の2時に来てもらってありがとう言うて、家賃ちゃんと払うでない
そうね、でも自分で言えなかったらやっぱり管理会社通すしかない。
そう、こういう時は管理会社の仕事や。
いやそうなんですけど、多分ねこれ静かにしてくれるうちは最初から静かになってんですよきっと、
だけどやっぱり困ってはったらね、やっぱり入居者の人に善悪を聞いて、やっぱりあなたのところ静かにしてくださいって言うていくのが仕事なんやから、ただで仕事してるのにいくらかお金持てんねんからいいからな。
そうですね、とりあえず壁に貼られてる紙だけでは多分あんまり効果がないのかなと。
うちらもね、もうはっきり言ってそんな用事ないけど、とりあえずマンションを巡回せー言うてんねん。もう午前中が午後決めて、とりあえずマンションどーっと全棟、うち1200棟ぐらい扱ってるから全部見に回れと、汚いとこは掃除して自分でやれと、 こういう時期しかできひんことがあるから、うん、やっぱり管理会社としてやっぱ活躍しなが
ら、みんなで雑草抜きとかすればいいんですよね、元気なんだから。
まあ春やから出てきたら雑草抜いてもいいけど
ね、マンションの周りとか家の周りとかね、
うん、3密にならないように、
ならない程度で、本当に
あえて
そうそう2メーター巡回でこう少しずつこう石拾ったり
やってんの。
いや今思っただけです、あれ、あのパワーを何かに使えないかなと思って。
じゃあ場内外言うて自治会言うてみんなで草行きを
ね、ゴミ拾ったりこうちょっとずつ巡回作戦で少しずつ
全部離れ、暇ない
から本当あの日に当たった方がいいですし、少しは
子供全部集めて、
そうそうそう、めちゃくちゃ仕事
で働きますよ、今日はお
掃除の日やとか言って
それええのちゃう、
ねえ、終わったらみんなにアイスあげるよとかって言ってやれば
そう
やりそうですけどねそれいいですね、
やってください
長英さんのサービスで、
はい、いやいや、やってくださ
いそれではまとめていただきます、今週のツボです。
はい、管理会社に一応言うに行って丁重にお願いをしてください、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5kgをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
熱血
賃貸塾
超英や、お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さん、西京極センターから今日は三浦さんお越しいただきました、はい、物件のおさらいお願いします。
はい、京都府庁の北側にございます住みなぎ御所西というあの単身マンションです。家具家電付きのおすすめなあのマンションとなってます。インターネットも無料で礼金15万のところ、ラジオお聞きの方には礼金半額の7万5000円でご紹介させていただきます。この機会にぜひともよろしくお願いします。
はい、ラジオを聞いてくださった方は礼金が半額ということですので、ぜひお早めにお問い合わせください。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてイーガレージです。
はい、イーガレージ絶好調の奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こんなご時世ですから車移動の方も多いかと思います。ぜひ e ガレージご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。 そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長営の提供でお送りしました。